ウィークエンドレコメンドタイムリッスンリーディングシアター、昨日に引き続き渡辺美希さんによる朗読で小川未明作負傷した線路と月その後編をこれよりお楽しみいただきます。ではどうぞ。
その夜、平原を照らした月はいつも見る月よりは清らかで、その光のうちには慈悲の輝きを含んでいました。優しい花は雨に濡れたままうなだれて早くから眠ってしまい、そしてその葉陰のあたりから虫の鳴く声が流れていました。去っていった雨が月にささやいてでも言ったものか、月がこの平原を照らしたときは、まずレールの上にその姿を映しました。レールは月に向かって、今日自分を傷つけていった機関車があったことを告げたのであります。
どんな機関車であるか知れないけれど、そんなことをして知らぬ顔をしているとは、冷酷な機関車である。私が言って不心得を諭してやるから、もし見覚えがあったら聞かしなさい、と月は言いました。
レールは機関車の番号を教えました。月は早速町から村へ、村から山の間へというふうに力の及ぶ限り、レールの告げた機関車を探して歩いたのです。ちょうどその時分、鉄橋の上を走っている汽車がありました。月はその機関車ではないかと飛び降りてみましたが、番号が違っていました。月は海岸という海岸、野原という野原を探して回りました。そして至る所に汽車が走っているのを認めました。貨車ばかりのもあれば、また客車に貨車が混じっていたのもありました。海岸では海水浴をしている人間もありました。彼らは本当にいい月夜だことと言って砂浜で寝転んだり、また暗い波の中を泳いだりしていました。客車の窓からは人々が頭を出して海の景色を眺めながら笑ったり話したりしていました。しかし、この汽車の機関車も月の尋ねている番号ではありませんでした。こうして、ほとんど同じ時刻に地上をたくさんの汽車が走っていましたが、レールの行った機関車はトンネルの中へでも入っていたものか、つい月の目に止まりませんでした。涼しい一夜を送って、レールはもはや昨日の苦痛を忘れてしまいましたけれど、約束をした月は翌日の夜もレールを傷つけた機関車を探して回ったのでした。すると、ある停車場の構内に、レールから聞いた番号の機関車がじっとして休んでいました。月は早速機関車の上へたどり着きました。そしていつものように静かな調子で、どうしてそんなに沈んでじっとしているのだ？と言って尋ねました。機関車は月にこう言って話しかけられると初めて口を開きました。
私はどんなに疲れているかは知れません。
毎日毎日遠い道を走らせられるのです。そして昨日は今までにない重い荷をつけさせられていたので、一つの車輪を痛めてしまいました。私はあの重い荷物と車室の中でそんなことには無頓着に笑ったり話したりしていた人間が憎らしくて仕方がありません。
と訴えたのであります。そんなら、お前も体を痛めたのか？と月は問いました。
そうです。どこかでレールとすれ合って、一つの車輪を傷つけました。
と機関車は答えました。月はそれを聞くと、誰が悪いということができなかった、そしてレールを傷つけたと言って、機関車を叱ることもできなかったのであります。
その荷物は どこまで乗せていったんですか?とさらに月は聞きました。
どこといってひとところではありませんでした。大きな箱は港の駅までつけていき、また石炭や木材は他の町で下ろしました。
と機関車は言いました。どうぞお大事に。と言って、月は今度は港の方へ回ったのであります。
すると、今汽船が煙を吐いて出ようとしていました。
その船には大きな箱がいくつも乗せられてありました。月は早速船の上へやってきて箱を照らしたのであります。
これからどこへ行くのですか?
と月は尋ねました。箱は黙って物思いに沈んでいましたが、
私たちはどこへやられるのかわかりません。故郷を出てから長い間汽車に乗せられました。そして今この広々とした海の上をあてもなく漂っているのを見ると心細くなるのであります。
と箱は答えたのです。月はそこで一体誰が悪いのかと考えました。そこで今度は人間の様子を見届けようと思いました。そして町へ降りて辺りを見回しましたが、もうだいぶ遅かったと見えて、みんな窓が閉まっていました。一軒、二階の窓がガラス戸になっているのがありましたので、月はそれから覗きました。するとそこには、可愛らしい赤ん坊がちょうど目を覚まして、月を見て喜んで笑っていたのであります。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンド。タイムリッスン。
はい。というわけで、小川未明作、負傷した線路と月。渡辺美希さんの朗読でお届けしました。いや、どうもありがとうございました。
どうもお聞きいただいてありがとうございました。
いやーねー、何人も登場人物で来て、ちゃんとなんか、うん、分かれてたじゃないですか、キャラクターは。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
いや、なかなかね、聞き応えがありました。
何かね、聞いてくださった方が何かを感じ取ってくださったらいいなと思って読ませてもらいました。
いや、これはこれでね、なかなか、こう、含みのある作品だったんですけれども、そもそも、この作品を選んだ理由みたいなのはあるんですか?
あ、そうですね。うん、まず、何を読もうかななんて思って、青空文庫っていう、うんうん、たくさんの作品が載ってる、ね、はい、サイトを見て探してたんですね、うん、そしたらやっぱり小川未明さんの作品がずらーっとたくさん出てくる、うん、
ありますよね。
でどれにしようかななんて思って、でふと自宅の本棚を見たところ、うん、小川未明作野原
あるじゃないか
と、うん、そう、背表紙が見えたんですね。私子供の頃から本当に本が大好きで、うん、まあ、子供の小さい時はよく母が私立図書館に連れてってくれて、うん、で、まあ、その場でもガンガン読むし、毎週2冊まで借りれるから、うん、それ借りられるからそれを借りて読んで、また次の週行ってっていう風に本よく読んでたんですね。で母が買ってくれた本っていうのは青空じゃなくて青い鳥文庫シリーズっていうのがあるんですよ。で小さいももちゃんとか小さいあかねちゃんあとは福永冷蔵さんという方のクレヨン王国シリーズというのがあったりして、うん、まあとにかくねいい作品、大人が読んでも面白いんですよね。で今読むと、あ、深い気づきと学びに満ちた本だなと思いながら読む、うん、で子供の頃はよく分からずにただただ楽しくて読んでた、うん、
きっと何かそれがね、自分の栄養になっているのかな、まあ、なってたらいいなと思いながら、でその小さい頃に母が読ませてくれた大事な本なので、まあ改めてこう大事に朗読できたらいいなと思って、うん、もうパラパラと見たわけです、うん、そしたら、まあ、読みたい本、読みたい作品だらけだったんですが、うん、の中でもこの負傷した線路と月という作品がなんとも、うん、なんか心が温まる、
うん、
で読んでいて、あ、そうだよな、そうだよな、大事だよなっていう思いがたくさんこう湧き起こったので、今回の作品に選びました。
まあね、その他にも読みたい作品がいっぱいあるということなので、今回だけと言わず、今後のリーディングシアターでもぜひ、
あ、またね、館長さん、
はい、お上げ名作品をご披露いただきたいと思います。
お呼びいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、そんな渡辺さん、何かお知らせはありますか？
はい、ちょうど、まあ、このタイミングで6月26日日曜日に、うんうん、というか毎週日曜日出演している番組があります、うん、毎週日曜日なんですね、はい、スカパープレミアムサービスのチャンネル番号400で、うん、毎週日曜放送の音楽ラジオ番組スターデジオという番組の スターデジオサンデーパワープッシュという番組のナビゲーターをしています。
スターデジオサンデーパワープッシュ、は
い、まあ、スターデジオっていうのが100チャンネルあるんですね、スカパーの中で音楽ラジオ番組もう様々なジャンルで、でそのスターデジオで月曜日から1週間放送される番組の中からこれ注目だよとか、
うん、
このレギュラープログラム聞いてくださいねっていう、これっていう番組を集めて日曜日に放送してるんですね。
ほう、
はい、こういう特集があるから月曜日から聞いてねとか、こういうプログラムがあるのでぜひ聞いてみてねなんて紹介して、
ほうほうほう、
で曲をだいたい2曲ぐらい紹介すると、
ほう、
うん、で通常スタレジオは有料なんですけども、はい、日曜日だけそのチャンネル番号400はなんと無料放送。
あ、なるほどね。
だからまあお試し聞きしてもらって、
その週の注目番組を日曜日に紹介する
わけですね。そうなんです。だから試しに聞いていただいて、まあよかったら、ね、加入して聞いていただくとか、まあ、日曜日いつも楽しんでいただけたらなということで、うん、まあ、いろいろな音楽を聴く楽しさをお届けしたいと思って、
なるほど、
お届けしております。
無料番組、
そうなんです。
ラジオで聞くんですね。
ラジオです。
ほうほう、
はい、で6月26日は例えばですけどルナシー特集とか、あとは2002年デビューアイドル特集とか、1950年代ニューヨークジャズの魅力とか、あと落語とか、まあ、まさに本当にバラエティ豊かな、
いろいろ、いろいろです、
ね、いろいろです、まあ、100チャンネルあるのでねでその落語を、まあ、今回はそうですね、6月は5代目三遊亭円楽さんの特集、
はい、
をしているので、まあ、今回はその円楽さんの演目野ざらしの一部分をお届けすると。で、まあ、5代目三遊亭円楽さんっていうと現在の三遊亭円楽さんの師匠にあたる方で、おうおう、笑点の司会としておなじみの方ですね。
顔の大きい、
そうですね。で、まあ、笑点の司会といえば記憶に新しいのはやっぱり桂歌丸さんの勇退だったと思うんですけども、5月に勇退されましたよね、
うん、
でなんとその後すぐ噺家生活65周年記念興行というのが始まって、ええ、全国飛び回ってるんですよ、
あら、
歌丸さん。で私それ見たいと思ったので、6月1日から10日まで浅草演芸ホールで寄せがあったんですね、うんうんうんうん、で初日の1日絶対混むよなと思って、うん、1時間半前に行って並ぼうと思って、もうすでに並んでる人たくさんいて、もう大行列、
あらら、
でも頑張ったので2列目で見られたんですね、もう目の前で。で寄せも豪華でね、笑福亭鶴光さんとか、あと現在の三遊亭円楽さんもいらっしゃっていて、歌丸さんを囲んでの座談会もあったりして超豪華なめちゃくちゃ楽しかったです、でおなじみのね、歌丸さんと円楽さんのやり合いもあるわけですよ
独舌合戦がね。
そう、円楽さんがね、まあ65周年記念興行全国回るったってね、いつまで持ちますかねとかねあと私は介護要員ですとか
でついていくんだ。
そうそう、で師匠の車椅子を押してるんですよ、
はいはいはい、
まあ、新幹線のホームで、うん、でもふと思うんですね、小さくなった師匠の背中を見て、うん、はあ、なんか前座時代からお世話になった師匠もこうしてなんか背中が小さく見えるようになったなと、ふと涙ぐんで手を離して振ったら車椅子がスーッとってあとちょっとだったのにと思った
とき
に、
ね、
ふっと歌丸さんが誰だよこいつ呼んだのみたいなやり合いもあったりしてい
つものやつね。
そうそうそう、でもやっぱりなんかジンときたのがね、歌 歌丸さんは今ご自分で歩くことができないんですよ、
う
ん、
そうなんだ。
まあ、去年大きな手術をされて寝たきりの生活が長かったので筋肉が全部なくなってしまってもう歩くことができないから、商店なんかはあの出はけ本当に数歩歩くだけでも大変なことだったんですね。で今どうしてるかっていうと、まあ快感鈍調が大体あるから鈍調を下げて、で歌丸さん座らせてよいしょよいしょと、で鈍調上がったらやりますよと、で終わったらまた鈍調を下げて、でよいしょよいしょと、だから円楽さんがおっしゃるに歌丸師匠の場合はね、この出はけじゃなくて搬入搬出なんですよとか
言ったり、物扱いです。
でもね、まあ、そんなお体なんですよ。そのお体でお話どれくらいできるんだろうかって思うじゃないですか、
ね、そうだね。
しかし鳥の演目神入れっていう、うん、ちょっと色っぽい話、うん、まあうん、ちょっと色っぽい話で女性も出てきたりしてっていうんだけども、本当にその女性が色っぽかったりとかで、もうドッカンドッカン受けて声の張りもすごくてね、さすがだなと、うん、思いましたね。だからこう自由に、ね、歩けて健康でいられるっていうのはどれだけありがたいことかなって思いながら、でそういった歩くことができなくなってもしっかりプロとしての仕事をやっていこうというその歌丸師匠の姿に感動しました。
すごいね、全国を飛び回るわけだ。それでこれから
そうなんですね。
あら、
まあ、話は戻って、はいはい、まあ、スターレジオでは落語の番組がありますからね、うん、ぜひぜひ音楽も落語もバラエティ豊かに楽しんでいただけるので、まあ、試しにぜひ日曜日聞いていただけたらなと思います。ほぼ、はい、時間でしょ、
うん、そうそうそう、
ほぼ24時間
あ
いつつけてもローテーションでやっていますので。
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、気の向いた時につけていただいたらそこから聞いていただいてっていう感じで、うん、まあ、気軽に楽しんで、
何分かで一周する。
そうなんです。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあごめんなさい、改めて番組の情報をお願いします。
はい、毎週日曜日スカパープレミアムサービスで放送されていますチャンネル番号400、はい、スターデジオのサンデーパワープッシュという番組のナビゲーターをしていますので、うん、ぜひお聞きいただけたら嬉しいです。
はい、皆さんぜひご覧お聞きください。
お聞きくださいですね。
お聞きくださいですね。
はい、
はい、いやどうもありがとうございました、
はい、
素敵な声の朗読、素敵な作品をお届けいただきました渡辺美希さん。はい、それではリーディングシアター、また来月第4週目の週末までしばしのお別れでございます。館長は小磯和成でした。どうもお聞きいただきありがとうございました。さよなら。